名盤ラジオ音楽酒場へようこそ。このコーナーでは名盤ラジオの3人と音楽家の津田直さんが X や YOSHIKI を中心に広く音楽についてお酒を飲みながらいろいろと語っていきます。こんばんは、拓也です。よろしくお願いします。
ご機嫌いかがでしょうか、N ゾウです。
ご無沙汰しました。久しぶりです。津田直です。よろしくお願いします。
はい。
今日は、ひでっくんが、ちょっと、残念ながら欠席なんですけど、久々のね、音楽酒場ということで、まあ、とりあえず乾杯しましょうか。
はい、いいですね。
酒場なのでね、皆さんもぜひ、一緒に乾杯してもらえればと思いますけど、じゃあ、2024年も音楽酒場、よろしくお願いします。乾杯。
よろしくお願いします。乾杯。
乾杯。
はい。
どうぞどうぞ。飲んじゃって。皆さんも飲んじゃって。
うん、バーボンも好き。
バーボン。津田さんのね、バーボンがね、どれだけ進むか。
やばい。
でね、まあ、久々の音楽酒場なんですけど、いつもまあ、これまで大体、YOSHIKIとか X 中心に、まあ、ラストロックスターズとか、何かしらのそのタイムリーなアーティスト的なテーマがあって、それを話してましたが、まあ別に音楽酒場はその、そういう X 系とかだけに限らない番組であるというところなので、まあ今回ちょっと趣向を変えたテーマでやってみたいなというところで、今回のテーマ、呼び捨て継承略はありなしアーティストの呼び方についてっていうことで、ちょっとね、まあ、そんなテーマで話してみたいなって思いますけど。これは割とね、名盤ラジオでも、さんをつけなさいとかって、一時割とね、コメントとかでも、書いてもらってたり知ってましたけど。
ありましたね。
まあ基本的に、なんかまあ、先に名盤ラジオのスタンスみたいなところで、行くと、まあ割とそのファンが第三者的に話す分には継承略が自然かなみたいなところで、まあつけないスタンスではいますって感じですね。
うん。
なので杉蔵のギターがとかいうのは杉蔵さんのギターがとかっていうのをいちいち言ってないで、そういう感じでやってますっていう、とこなんですけどね。まあただ一方でその、さんをつけるべきではないかみたいな声があるのもなんか認識はしてるというところで、その継承略はありなしかっていうところをまあ話してみたいなっていう感じなんですけど。
へいへい。
まあそこで言うと、その津田さんはね、アーティストの立場であるので、その辺またどう感じてるのかなみたいなところは、うん、ちょっとお聞きしたいんですけど。
え、なんか社会的に当たり前のなんか答えがあると思ってた、俺は。その、今世の中でそういう何、その議論じゃないけど、二つの意見があるっていうあんまり意識はなかったから。
はい。
常識だと思ってた。常識があると思ってた。だって二つしかないじゃん。まず、ファンは継承略す。で、うん、ファンじゃないアーティストのことを継承つけるのも味わいがあるって。要するになんていうの、その、私はファンじゃないですっていうのを表現するのに逆につけた方がファンじゃない感が出るかなっていうのが一つと、二つ目は目の前に本人がいたら3をつける。この二つは常識だと思ってたからね。だからファンが継承つけないと他のファンがどうなのっていうのっていうのが、ちょっと僕は、カルチャー的に意味がわかる。てんてんてんって感じで。あと、その、遠く離れてる場合に3をつけると、なんか、特別に何かつける意味があるのか。例えば俺、スティーブ・ジョブズさんって言わないもんだって。
そうですね。
マイケル・ジャクソンさんって言わないから、言うと何、何お亡くなりになったのかなみたいな。ややこしいことになっちゃうじゃん。
はい。
だから、当たり前だと思ってた。ウルトラセブンさんとは言わないんで。まあ、セブンって出したのは、わざと年齢を強調したんだけどね。世代をね。
そう、だから、今、津田さんが言ったように、ある程度の世代では、それは別に、もう、それが常識なんですよね、多分。
うん。うん。
でも、それが今、ちょっと変わってきてるんですよね。
うん。
そうなんだ、面白い。
そうなんですよ。
それは本当に思いますね。
うん。だから、俺らぐらいだと、まだやっぱ、その、呼び捨てが常識というか、
うん。
もうある意味、
そういうもんだっていう。
というか、
うん。
そっちが作法なんですよ。
うん。
でも、自分にエドシーラン、そういう若い人は、エドシーランさんって言うの？
いや、結構、まあ、いや、もう外人になるとまた分かんないですけど。
割と外国人。
だって遠く離れてるから、さんつけたらおかしいのに、外人のアーティストさんはさんつけないけどなの？どういうこと
ですか？でも、いや、でも、エド・シーランさんって言うかもしんないですね、若い人は。
マジっすか？
うん、うん。
それ
これもね、明らかに変わってきてるんですよ。
面白い逆に。どういうことどういうことどういうこと How come って感じ？どっから来てんのそれって。なんで
いやー、わかんないですけど。
なんでなんですかね。
なんか僕とか全然その、やっぱ、自分にとってのスターとか、
うん、
スーパーヒーローとかいう人は、やっぱ呼び捨てで言うことが作法というか、
そりゃそうだよね。
そこにすごい親近感の表明だったり、そのね、
うん、
あるんですけど、やっぱ、ヒデはヒデだし、ヨシキはヨシキっていうことにすごい愛を込めてるんですけど、
うんうん、
ある程度の年代からなんかそれ変わってきてるんですよね。
うん。
でもそれってあれじゃないの？目の前に、本人がいて、さんつけないのは失礼だなって、本能的にジャパニーズの人としては思うじゃない？あの礼儀として。それを勘違いしちゃってるんじゃない、うん、つまり、あの、もし世代が関係あるとしたら、要するによ、どんどん二次元化してるわけじゃない？
はい、
今の人たちはどんどん二次元化してるわけじゃない？人との関係も全部が。だから、そういう距離感がなく、消滅しちゃったっていう証なんじゃないの？
まあ、SNS で、
そう。
見られるかもしれないっていうところが、そこにつながってる可能性はありますよね。
うん、だから距離感、うん、目の前に本人がいるかのような錯覚を起こしちゃってるんじゃないの、
うん、そうですね、うん。そうなんですよ。そう、距離感だと思うんですよね。
だよね。
うん。当然、だから僕にしたって目の前にヨシキがいて、
うん。
うん
まあ、知り合いになったとしたとか、そうなったら、もう全然ヨシキさんなわけですよ、もう常に。
うん、うん。
でも、そうじゃないわけで。
ちょっと待って、それで俺大問題なのは、俺ヨシキのことヨシキとしか言わないのね。よっちゃんはまだいいんだけど、
ヨシキ。それは
そこ
は
関係性がね。
いや、ただ、ね、面白いのは、ヨシキが僕と会話してる話を誰かに言うときに、その津田さんっていうディレクターが、ヨシキさんって、なんかで、2回見たの？あの、ディズニープラスもそうなんじゃない？その、僕がヨシキに話しかけたってエピソード言うときにヨシキさんって言ったから、だから俺、ヨッちゃんは俺にヨシキさんって呼ばれたいのかなと思って、すっごい気になって、ちょっと今度会った時、ヨシキさんって呼んでみて、顔、表情を反応見ようかなと思ったけど、顔見た瞬間、ヨシキとかヨッちゃんになっちゃうんだよね。だって気持ち悪いんだもん、なんか、ヨシキが、ヨシキさんって言ったらなんか気持ち悪いから。でも、それもなんか大人としてダメなのかなって最近悩んでるの、本当は。
いや、でも、ヨシキさんって津田さんが言ったら、なんだよ、気持ち悪いな。
なんか、よそよそしいな、みたいな。
まあ、そう、だといいけどね。
うん。
ただ、まあ、そういう一部の、超例外は除くと、目の前に本人がいて3をつけるのはもう全然いいと思うのね。その、うん、どんなに、こう、いつもは親しみを込めて、キャラクターとして呼び捨てにしていてたとしてもね、目の前に来たら3をつけるのは全然いいと思うし、むしろ素晴らしいと思うわけ。ってことは、絶対その3をつけるのが、なんていうのかな、つけた方がいいと思う、その世代なのかどうかわかんないけど、そういうタイプの方は、皆さん、その目の前に本人がいる状態に近い意識なんじゃない？なんか。
うん。
それが、区別がなくなってるところに、多分その N 像なんかは違和感多いんじゃないかな。
そうですね。逆にその、僕なんかは、 普段喋ってる時に、3をそういうね、スターに3をつけられると、ああ、お前知り合いなのか、お前よ、みたいな。
ああ、なるほどね。
思うし、うん、実際自分がその中高生ぐらいの時になんか、ね、そういうやつがいたらやっぱそう言われてたし、
うん、
お前知り合いか、お前見合いよ、みたいな。
うん、
やっぱね、うん、愛情を込めた、
うん、
いろんな敬愛を込めた呼び捨てなんですよね、そのスーパースターに対しては。
うん
うん、
でもあれでしょ、好きだからファンだから継承略すっていう、うん、逆に愛情を込めてるわけでしょ。
逆になんですよ。うん、だから多少その自分の心理的な距離がある人には逆に3をつける。
うんうん、
っていうのは、
うん、そうだな。すごく真っ当だと思うな、
うん
うん。
だから、例えば岸田首相とかだと岸田さんって言うなっていう感じ。でも俺はもう絶対にヒデのことはヒデって言うし、ヒデさんとも絶対言いたくないみたいなのあるんですよ。
あと僕なんかは、年齢は自分の方が上だけど、そのアーティストとかそのミュージシャンを心から尊敬してますっていうのを表現するために、近くにいなくても3をつけたりってわざとしたりはするんですね。うん、例えば僕は、ダストボックスっていうバンドが大好きなんですよ。パンク。
はいはいはい、
で、菅さんっていうね、ボーカリストでもう曲とかを作ってるメインの人がいて、すごく、うん、なんていうかな、大好きなんだけど、まあたまたまその縁があって結構親しくさせてもらってるんだけど、必ず菅さんって心の底から3ってこうつけるんだけど、で、それはその年齢は10歳以上離れてるんだけど、やっぱりリスペクトを表すために、
うんうん、
でそうすると難波さんってやっぱり あの存在すごい人だから、やっぱりリスペクトを込めながら、特に僕なんかのことを知ってる人で界隈であまり知らなかったらもう、で、審査員とかして、なんかすごくよっちゃんと繋がってる感が出る前ね、
うん、
とかに、たまたまその、もしかしたらジャンル的に、あんまり、そういうハイスタ的なね、ピザオブデスト とか系のことを知らない人が結構 いたりしそうだなっていう時に、ナンバさんかってこうっていうことで、素晴らしい方なんだよっていうのをなんかこう、わざと醸し出したりは。だから3をつけるのに、いい方もあって、その、単にその、なんていうか、ファンじゃないだけじゃなくて、リスペクトしてる素晴らしい人なんだっていうのを伝えるために3をつけるっていうのもやるから、
うん、
それだとするとまたその、新しい世代の人たちが3をつけてるのに、そっちのニュアンスもあるのかなとかって思っちゃうよね、なんか。
だからその、TPO とか、その関係性とか文脈とかキャラクターとかで、うん、結構使い分ける、出るわけなんですよ。
うんうんうん、
例えば千葉雄介に対して千葉さんとか、
うん、
千葉雄介さんっていうのはもうダメなんですよ。
はいはいはい、
これもう千葉、うん、あれは千葉じゃなきゃいけないですよ。
はい、
千葉雄介っていうのがもうかっこいいわけで、
うんうん、
そこにもう敬意と愛があるわけなんですよ。
それはそうだよね。
だからもう、うんうん、やっぱキャラクターだからね、南波さんは南波さんなんだけど。
うん、
でも、ハイスタで言ったら、ケン横山はケン横山なんですよ。
ああ、面白い。そうだね。
ケンさん、横山さんとは言わないでしょ。あれはケン横山っていうのがかっこいいわけで。
確かに。
ここら辺は、やっぱ、まあ、キャラクターだと思うんですけど。
うん、
あと、まあ、うん。そこで、やっぱ、うんうん、使い分けてるわけで、一辺倒で、こうだからこうだって言うんじゃないんだよっていう。
それは本当そうですね。いや、まあ、日本人の名前、日本人のその、フルネームがアーティスト名の人は多分、結構、さんつけないと、ちょっと、聞こえが強いというか。
それ、普通の人がそうだからね。坂本龍一さんだよね。ついね。うん、
坂本がってなかなか言わないじゃないですか。
あ、面白い。
だから結構僕らも爆竹を最初やってた時に、
うんうん、
すごく僕らが普通に飲み屋で飲んでる、まあ、誰も他の人が聞いてないノリで、うん、今井がとか桜井がかっこいいよねとかなんかそういう風に話してたら、なんかそれ聞き直したら結構なんか聞こえが強くて、
うん、
なんかちょっと苗字だけを継承略でするのはちょっと 聞いてる人にもあれかなみたいなのはあって、
うん、
まあ名盤ラジオ的に言うと爆竹は割と3つけてるなみたいな、
あ、面白い
のはあったりしますね。
なるべくつけてはいますね。でもあんまりつけたくないっていうのも自分の中ではあって、
わかりますね。
だから結構そのフルネームで言うみたいな。
フルネームだとまだマシなんですよ、聞こえが。今井久志がって言うとマシで。
わかるわかる。
やっぱアーティスト表記がそれだからそれで言ってるっていうことなんですけど。
だからなんかキーワードになるからだよね。キーワードっていうか、うん、あの、面白いのは、この間もなんかめっちゃ飲みまくったんだけど、アクちゃんとの、アクア君と飲んでるじゃん。で、
はい、
で盛り上がって話すと、あの人すっごい俺のこと分かってるから俺の話をするんだよ。そっと、津田さんはなのね。津田さんはねえと、なんか、で、津田直しはな。別に言う全部呼ぶときは津田直しなのね。だ津田直しという人間は、つってこう。
はいはいはい。
ああ、
そうっつって。アクアさんはよく言いますよね。
で津田、なんと津田さんはな。だからそれを全く日本人のなって持ってる、なんか、いいじゃん、その、うん、なんていうかな、その。
使い分けの。
EPO で。だから俺、一個思ったことがあったら言っていい。その、
はい、
俺はそれが、その問題になってるっていうか、その何、こう、ぶつかったりしてるっていうのは知らなかったんだけど、今の会話そのままでいいわけ。本来は。だから、うん、え、そうなのとか、あ、でも実際はこうだった、ガハハでいいわけよ。
うん、
本来は。だから、その SNS 上かわかんないけど、そういう時に、その非難を、これはおかしいんじゃないかとかっていうふうに、非難になるのがおかしいと思う、僕は。
うん、
各々が、その、私はこうだと思うとか、こうやって言ってたけど、あ、何々の場合は不思議さんつけてるとかっていう会話だけでいいじゃん、本来は。
うん。
それがなんで攻撃になるのかがおかしくて、だから別に叩かなくてよくないっていう、それに尽きる気がしちゃうんだよな。
そうっすね。
あれ、うん。
あ、すげえ、ね、
すげえタイムリーな話題で、あの、松本人志の、いろんなのがあった時に、その、
うん、
立川志らくって、っていうあの落語家のね、はい、志らくさんがその、
うん、
でちょうど、はいはい、八代亜紀か、八代亜紀さんが亡くなった時に、うん、その志らくさんが両方のことをツイートして、
うん、
で八代亜紀さんは八代亜紀ってツイートしたんですね、志らくさんは、
うんうん、
で松本人志に対しては松本さんっていうのをしてて、でそこそれがおかしいって言われて、
うんうん、
で、志らくさんは、その、八代亜紀は自分にとってのスターなんで、スーパースターであって、スーパーヒーローなんで、呼び捨てが当然なんだと。
うん。で、それがむしろ礼儀であると。
そうそう。で、まっちゃんは知り合いだから、あの人は。
うん。
だ、当然、松本さんなんだと。
うん。
それが当然であり、もう、当たり前のことなんだけど、
うん、
そこでやっぱそういう攻撃、非難をされるっていうのは、やっぱ、なんか感覚変わってる。だなっていう。
そこだよ、うん。そこで非難なんか全然する必要なくて、
うん、
全然、私は逆なんですって人がいたら、私は逆なんですよ。ねでいいじゃん、別にその、
うん。そう、それはそう、そうなんですよ、ね。そうなんです。そうなんですよ。なんでそこで攻撃になるのか
と。その攻撃がおかしいっていうので、うん、ほとんど僕はその SNS の問題が片付いちゃう。うん、
いや、わかります。
うん。
そうですね。まあでも、感覚はでも変わってきてるなっていうのはなんかわかるんですよね。それはでも僕なんか、こう例であるとしたら、ワールドカップ前回、あった時に、
うん、
あの、中継で、本田圭佑が、まあ、これもなんか3つけるべきなのかってあるんですけど、
うん、
とりあえず本田さんがあの、選手の名前をその解説の時に3付けして、るのが結構話題になったりしてたんですけど、うん、なんか
ご存知、ああ、あったね、あったね。
三笘さんが、みたいなの。普通あの、サッカーの解説とか、まあ、サッカーに限らないですけど、なんか松井が、とか、松井が打った、とかなんか、うん、基本なんか、松井選手が、とか松井さんが、とか言わない、じゃないですか、
うん。
っていうところで、なんか、さん付けしてるのが結構、まあ、珍しいし、それが割となんか、うん、まあ話題になってて、どっちかっていうとその好意的に受け取られてるのかな、世の中でっていうのは見てたんで、その辺もやっぱなんか影響してたりするのかなとは思ってるんですよね。そうすべきみたいな。
そこもだからやっぱ TPO と関係性だと思うんだよな。
そうなんですよね。
いや、っていうか、そんなこと言ったら、ヨシキは本当にさん付けを徹底している人だし、
うん、
で、
うんうん、
自分がね、ファンじゃなくても、こういうことを自分に対してこう言われる方が、言われる方がだよね。必ず何々のその人のこと語ってつけるとか、でそれも徹底してるわけじゃん、よっちゃんの場合は。必ずさん付けで呼んで、例えば年齢が全然下でも必ずさんで呼ぶみたいな。だからそういうふうに決めてたらそれはそれでよくて、僕なんか窮屈だなって最近思うのは、色？例えば、青と赤と緑と黄色がありますっていう時に、青と赤と緑と黄色で、どれが一番上なの？色で。どの色が一番上なの？偉いの？ってないじゃん。赤と青と緑と黄色に上下ないじゃん。で、数字で言って100と15と4とで比べたら、いや100が上だよねってなるじゃない？
うん、
あるいは1位と100位だったら1位が上だってなるじゃない？それは上下になってるじゃない？もともと。俺はその本質が色のようなものなのを無理やり順番をつけるのが気持ち悪くて大嫌いなのね。
うん、
でも世の中の風潮すっごくそれがあって、それはその検索がね、何位だからとか、一番上位に来るとか、あるいはその再生回数が 何回とか、フォロワー数が何回っていう、その上下がはっきりする物差しが増えちゃってるからだと思うんだけど、Google のせいで。あ、Google は好きなんだけどね、Google のせいで。で、俺、それによって世の中がどんどん変わってる気がすんの。で、
うん、
色が赤とか青みたいなものを順位つけられないでしょって言うとみんなそうだねっていうのに、世の中の人の意見や世の中の人のカラー、性格、あとその人の考えって、色のようなものだったりすることが多いわけ。上下つけられない。
うん、
それを必ず上下にしようとするタイプの人が増えてる気がするんだよ。
うん、
それがいつもおかしくて、すぐに僕は違和感を感じると。まあ、今のってなんか上下になってるけど、色みたいなもんじゃないのと、
うん。
私はこういうのが好きだとか、私はこういうふうに生きてるとか、私はこういう意見だっていうのは、両方全部あるじゃん。世の中にはみたいな。でもそれ順位つけられないじゃん。うん、なのに、順位をつけようとする傾向が強くなってるから、こっちが正しい、こっちはダメだってなっちゃうわけ。
うん。
なん、全部自由でいいじゃん、みたいなさ。
うん。
って俺は思ってるな、なんか。
うん。うん。
で、まあ、たまたま音楽とか、アーティストとかに関わる仕事というか、自分自身もアーティストで音楽作ってるか思うんだけど、最も順位と関係ないじゃん。色の世界じゃん。なんか、うん、このアーティストはこういうタイプ、うん、こういう音楽をしてるみたいな、絶対順位なんかつけられないじゃん。
うん。
だからその界隈でこっちが正しいとかこっちは良くないとかって言われるとなんか、すべてに対してもうやめなさいって言いたくなるなんか。
うん、
あれ？問題発言？浸透しちゃったね。
いえいえ。
いや、もう全然、
うん、そうだなと思いますし。うん。でも津田さんもそのアーティストの立場ってことでお聞きしたいんですけど、
うん、
例えば津田さんがたまたまそのツイッター見てて、
はい、
全然知り合いじゃない知らないアカウントが、
うん、
IOU の津田がとかって書いてるのをなんか見かけたら、
うん、
なんかカチンとくるんですか？
いや全然来ないっていうかなんか。ちょっと、ドキドキワクワクかな、なんか。
あ、話題にしてくれてるみたいな。
俺の場合はね、俺の場合は、二つの、はい、側面があって、アーティストの前はプロデューサーとか裏方やってたから、
ああ。
そっちになっちゃうと、サンになっちゃうのよ。キャラクターになってないみたいな。
うんうん、ああ、はいはいはい、そうっすね。
でも、キャラクターになってると嬉しい部分もあって、
例えば
裏方も、X の、何そのライナーノーツ書いてる津田直しっていうのを津田直しって言われるとやっぱりキャラクターになってるから嬉しかったのね。その昔も。
うんうんうんうん、
でましてやもっと明確に津田直しっていうのはアーティストだったら津田直しって言われた方が嬉しいから、
うんうんうんうん、
やっぱりちょっとワクワクするよね。
うんうん、
それはそうっすよね、
うん
うん。
まあやっぱ自分にしても名盤ラジオの N 像が って言われたら、別に嫌じゃねえし。
うん、N 像がっていうのと N 像さんがの差はあるんですかね。
だそこで何を言われてるかだよね、結局。別にそこで、N 像、はいはい、N 像あいつ分かってんなって言われたら、うん、だろってなるし、お前いいじゃんってなるし、
はいはいはい、
N 像あいつはクソだなって言ったら、てめえこの野郎ってなるし、だから別にね。
それが、たとえ N 像さんがクソだなって言われてても別に変わらないと。
そう。結局そこであんまいないって思うけど。だから、うん、N 像さん分かってますねと、N 像分かってんじゃんみたいなのだと、
うんうん、
これは後者の方が、だろって。
ああ、分かる分かる。
だろ、お前は、お前も分かってんじゃんって、行きやすいかなっていうのはありますよね。
なるほど、なるほど。
N 像さん分かってますよねって言われると、そうでしょ、ありがとうってなるけど。
ああ、距離感的な。
うん、そう。N 像あいつすげえよって言われたら。
距離感絶対あるじゃん。だから距離感を感じないから嬉しいわけじゃん、N 像は。
そうそうそう、そう。
だとしたらさ、世代的に割とこう、新しい世代の人が3をつけたがるのは逆の意味もあるんじゃないの？要するに例えば、なんていうの、その、古い世代の人たちがバイトしてるね、若い人に向けて、なんか平気でおめえはさとかって、うざいおじさんとかいるじゃない、なんか。
はい、重い
な。近寄ってくんなよ、みたいな。
はい
はい、慣れないし、はい、上下関係はっきりさせるとか、うん、キモいんだよ、みたいな。なんか、うん、何でも上から物言いやがって、みたいな。その時に、距離を置きたいのよ。
うん、
そういうなんか、年齢が上の人のキモいやつとか。はい、で、ま、身を守るために、もう3でこう、守る。だから、嫌なのよ。そういう若い人たちは、これさ、世代の問題で言うと、今の若い人たちがかわいそうなのは、年齢がた、上のやつがね、生意気すぎる。うるさすぎる。
うん、うん。
特に昭和の人間。うるせえよ、みたいな。黙れよと思うよ、俺も。なんか、あれ、何だよ、何か偉いのか。お前が偉いんじゃなくて、時代がたまたま盛り上がってただけだろ、みたいな。おめえじゃねえんだよ。
うんうん
だから俺はさ、自分がさ、年齢結構いってんのも、なんか、そういう感覚があって、うざくてムカつくの、なんか。なんでも、俺たちの時代はって、お前じゃないだろ、それ時代だよ、みたいな。それもそんなに昔じゃなくて、たった30年前だからさ、それを味わったやつがいっぱいいてさ、なんだかんだ言うわけよ。
うん。
バカじゃないのと思うわけ。お前じゃないだろうと。しかもその経済的に盛り上がってたも、結局間違いだったわけじゃん。崩壊してるわけだから。だから、身の程知らずだなと思う奴らがみんな言うわけ。俺の来るわな、みたいな。バカじゃないと思う。俺、本当にやばいこと言うとね、音楽業界の人で、あの頃はたくさん制作費があったのにっていうの大嫌いなのよ。それはバブルなんですよ。だって、もともと音楽なんてそんな、だってさ、演劇の若者がみんな貧乏しながら一生懸命やってるのが当たり前なのに、音楽だけ大してうまく寝ないのに文句売れちゃってみたいなのがいっぱいいた時期があって、俺それ見ながらおかしいと思ったわけよ。こっちから X だよ。本人たちの意識も、毎日やってることもものすごい濃密だし、すごい自分たちに厳しいのに対して、なんでもないのがまた売れた、みたいな。そのバブルの音楽バブルっていうのがあったんですよ。90年前後に。それは間違いだったわけよ。だから、それが崩壊したら、みんなあの頃は良かったって言うけど、それがおかしいんだじゃん。だって劇団の若者たちがその頃にみんなヒーヒー言ってる時に音楽だけ、それはたまたま変に盛り上がっちゃっただけで、みんな間違えて、勘違いして買ってただけですよ。大して良くない音楽を。いい音楽もあったけど、わからずに買わされてたっけ？なんかの主題歌だって、経済的に動いちゃって。で、そういう時期に、いい思いしてたやつがあの頃は良かったって言うけど、音楽なんてそんなに簡単に金なんねえんだよ。もともとは、感性のものだから。たまたま素晴らしい作品があるから、たまたま素晴らしいと思って、人がたくさんたくさんそのアーティストのことを、いいなと思うから欲しくなってっていうのが、止まらなくなっちゃって、バブル状態になっちゃったわけよ。で、それが、こう、亡くなったら、それはあの頃はなんか変だったねっていうのが正しいのに、当たり前に何千万もかけて、うん、制作していたのに最近はそういうお金がないからっていうのが大嫌いな。 例えば今アメリカは完全にヒップホップですよ。だからヒップホップのスタートなんて、要するに音楽作れないからです、そんなお金がないからスタートしてるわけじゃん。それいいじゃん、だって。何なんだろうね、そういう間違いが。そのおっさんたちの話が嫌い、うん、俺はなんか。だからインディーズ出身のアーティストがどんだけ尊いかっていうと、みんなさ、インディーズ出身のアーティストは自分の金でやるじゃない？
うん、
だから何にも変わんないですよ。そういうアーティスト、未だにロック系でインディーズでやってる人たちがライブ見に行くと、ただただかっこいいっすよ。すげえっすよ、うん。じゃあメジャーダメかって、メジャー当たり前に席巻してるすごいアーティストもやっぱりそれだけのものがあったから未だに変わらずいるじゃない。20年、30年ずっとやってるアーティストもやっぱり素晴らしいわけですよ。それだけあるから、うん、何かがあるから、みんなが動いて、そういうふうに、そのレコード会社や事務所のもう大切な宝になってたわけですよ。で、今も頑張ってる。素晴らしい。そうじゃないのが、いっぱいいたのはバブルなのにバカじゃないのと俺は思うね。みたいなのは、まあ、音楽業界の話なんだけど、世の中そういうの多いのよ。なんか、あの頃は、俺はな、みたいな。あの頃はって言うってことは、お前ダメなんだろ？じゃあ、どけよっていう話よ。こんなこと言っていいの？この番組。もう俺終わったね、これでね。
いやいやいやいや。どうすか、N ゾウさん。
なんか、俺は紳士になったって、なんかさっき散々言ってたけど、全然変わってねえじゃねえかという。やっぱ変わってねえだろっていう。
確かに。始まる前にね。
始まる前にね。
話が。
僕はなんかいい子になったんだよね、みたいなさ。
うんうん、
僕は紳士になってさ、なんか、いい人になったよとか言ってたけどね。全然そんなことはないんだよ。
いや、面白い。
金がないからね、いいものが作れないとかいうクリエイターはダメだよね。
全然ダメ。お話でも、順番逆だろっていう。
順番逆なんですよね、それは。
ん？なんでこの話になっちゃったの？俺がなんか流れ変えちゃったんだよ。
いやいやいや。でも業界
がない。だからそういう おっさんとかがあんまりいると、そういう場にいると、ちょっと距離を置くたくなると思うの。若い世代の人とか、じゃうざいから。そういう気持ちがさん付けを生んでるんじゃないかっていう俺の新しい説よ。
すげえ、戻ってきた、ちゃんと。
戻ってきた。
ちゃんと戻ってきた。そういう、そういう
戦回収。
そうそう、そういうことですよね。うん、
でもなんか、見ててちょっと思ったんですけど、またなんか、もう一個あるなと思って、くんづけってあるじゃないですか。
くんづけ。
はい。何々くん、くんで。うん、だからさっきのN ゾーさんの例で言うと、名盤ラジオの N ゾーがーっていうのと、N ゾーさんがーっていうのと、N ゾーくんがーっていうのもまた違うじゃないですか。
んなんでスケルスいんの？
いや、いないと思いますけど、今現在。
うん。
ただ、言われたらどう感じるかっていうところでいくと、また多分違う感情なんじゃないのかなって。
全然知らない奴がそれを言ってたら、お前はなんだ、お
い
しょ。
知らない奴がエルゾー君がっていうと、
お前は誰だってなるよね。
そうそう。だからまあ、さっきの津田さんのでも、全然知らないアカウントが、うん、IOU の津田くんが、こんなピアノを弾いていてって、お前誰だよみたいな感じに多分なるんじゃないかなと思うんですけど、その辺のやっぱなんか変わりますよね、やっぱ。
興味湧くよね。え、なに知り合いみたいな。
そうっすよね。
なんか先輩みたいな。
でもなんか業界内だとそういうくん付けするのも結構あるんじゃないかなって想像してるんですけど。
ヨシキくんさ、みたいな感じ
で。ヨシキにはあれだったんですけど、なんか、明らかに後輩とかは、なんかその、先輩感を出すために、くん付けするみたいな、そういう、なんかちょっと心理的なところもあったりとか、するんじゃない
か
な。
一部の業界のおじさんがアーティストに対してくん付けで呼んで、それはなんかその、若い頃世話したからな、みたいな、そういう、なんか、キモいおっさんがいるよね。
そういうなんか意味合いですよね。
そういうね、上下関係をこう示すための、くんづけ、っていうのは割となんか、
くんはなんか意図的に下に見ようとしてるっていうのがなんかあるから。
そうですよね。
なんか嫌だなってなっちゃいますけど。
あのね、でもね、逆の話していい？あのね。
はい。
僕、ソニーミュージックの社員だったです。で、15年ぐらい社員だったんですよ。だから要するに、新卒で入ってるから、もう、新入社員から入って、で、いろいろやらかしながら生きてたわけですね。そうするとさ、やっぱ会社員だし、ちゃんと先輩後輩あるわけですよね。
うん。
で、わおろか上下関係、ちゃんと上司とかもあるわけ。で、気がついたらなんだかんだ言って40代とか50代になってて、で、フリーランスでいろいろ作曲家、アレンジャーとかやってて、それでまたソニーミュージックの人となんか打ち合わせとかしてたりするときに、たまに、その全然上司だったような人とか大先輩の人が、津田さんはさ、って言われるわけ。
はい、はい。
で、それ多分その外部の人だし、もう今ちゃんとしたその何、その、クリエイターっていうのはなんかそういう、その、まあ作る人としてちゃんと、その仕事の相手の方、
うん、
っていうような意識なんだろうけど、ものすごい気持ち悪くて、
ああ。
なんかその、なんていうかな、その、怖いのよ。なんで、あ、津田さーって言ってた人が津田さんがねって言われるとなんかもう、不気味っていうか、なん、怖みたいな。でもしょうがないんだよね。それはその、その人は、それ良かれと思って言ってくれてるわけだから、
うんうん
うんうん、いや、俺、ものすごい変な気持ちになるんだけど、こっちはその4倍ぐらいの気持ちで、ああ、でも何々さんはって言ってたら、もうその、気持ちで表すしかないみたいな。
うんうん、
だから、そういうのもなんか、要するになんて言うのかな、日本しか俺は分からないけれど、敬語も含めてなんか、そう、表現だね。結局、その、うんうん、何かを表現してんのよ、みんな。
うん、
その N 像の親しみを込めて、わざと継承略するみたいに、なんかを込めてんだよ、みんななんか。
うん、
だから結局は、その、やっぱ文脈と関係性だと思うんですよね。
そうですね。そうですね。
だからその今の津田さんの話で言えば、津田さんとしては、あなたは先輩っていう、関係性なんだけど、
うん、
その先輩から見ると、ね、その、一人のアーティストとか、っていう風に見てるから、もう津田さんなわけで。だそこの、齟齬がちょっと気持ち悪いっていうことで、うん。でもその文脈の上での使い方は多分間違ってないんですよね、お互いにっていう。
うん、そうなんだよね。だから、うん、日本の良いとこと捉えればいいんじゃないかな、うん、なんかそういういろんな複雑な、うん。うん
そう。
テクニックをみんなが用いてるというの
を。そう。そうなんですよ。だからその一辺倒で見るものではないと思うんですよ。
そうそう。
うん。
そこですよね。そこ。
だ、その呼び捨てしてるからなんか軽視してるとか、
うん、
そう、軽んじて見てるとかいうわけでは全然なくて、
うん。
うん。どういう文脈でそう使ってるのか、話してるのかっていうのをちゃんと見ないと。
うん、そうですね。
ダメじゃんっていう。
うんうんうん。
うん、それはやっぱ、
まさにそうだと思うな。
うん。やっぱネットの切り取り記事とかもそうだけど、うん、文脈を一個切り取って、それをね、どうこうっていうのは違うよねっていう。
うん、うん。
前後の文脈があってそういう言葉なわけでっていうのを。
文脈はね、大事だよ、うん。そこは日本のやっぱり美しい文化だからね。
うん。
うん
うんそこはちゃんと言いましょうって思いますけどね。
まあ、ね、
うん、
まあ、ファンとアーティストのところも同じですよね。だからファンがそのツイートとかで、個人の感想として、その独り言的な感じで言うのであれば、その継承略でも自然なわけだし、例えばその誕生日おめでとうとかでなんかこう呼びかけるようなメンションとかつけて、例えばやるんであれば、さんつけた方がいいだろうしとか、本当にそういう使い分けっていうか、まあ文脈ってことですけど。
そうだね。
そこはね、なんか一辺倒になっちゃうとまたね、変わってくるっていうか。
うん、まあ表面的な、そこだけ見てもなぁ。
表面的な、ねぇ、うん。
うん。本質見たらねっていうのはありますけどね。
うん。うん、
まあ文脈って話ですけど。
そうですね、うん。
なんかさ、マナー講師話の受けるのいっぱいあるじゃない？バカバカしい話。もう俺なんかもう一番いつもイライラするんだけど、あのマナー講師問題。あの、勝手に作りやがってみたいな。まあまあまあいいや。で、そういうことを含めて、その、 みんなが神経尖らすことが多いんだけど、最近、世の中的に。俺なんかもう、それもいいんだけど、その、同じいろんな言い方があるねとかさ、いろんな表現があるねっていう話をするときに、これは違うとか、こっちの方が正しいとかって言う暇があったら、もっと味わってほしいわけよ。
うん。
何々っていう言い方もあるんだねとかね。
うん。
自分が本能的についこう言ってたのはこういうわけだったんだ、面白いみたいに、もっと豊かな会話をしてほしいわけよ。
うん。
なのにすぐ攻撃すんじゃん。
うん。
なんでその喧嘩したいのって俺は思うんだよね。
うん。
あと、もっと興味を持ってほしくて。今のこの3人の会話何が面白いかっていうと、みんなでいろんなことだんだん分かってきてるじゃない？あ、なるほどね、みたいな。これ楽しいじゃん、
はい。はい。
これって好奇心なのよ。その、うんうんうん、なんだろうって好奇心でいろいろ見えてくるみたいな。
うん、
もっと SNS 上もそういうこともあるだろうけど、もっとそっちが増えた方が面白いと思うっけ。
うん。
好奇心があれば、これってなんでこうなんだろうってなるはずなのね。
うん。
でも、最近の風潮は何々っておかしいと思うとか、すぐに攻撃するじゃない？
うん。
でもそれはどっちか白黒どっちか決めつけちゃってるんだけど、その前に、白なのかな黒なのかな自分は白なのかな白と思ったけど黒なのかなとか、あと、白と黒と思ったら緑かもとかっていう方が楽しいのにね。
うん。
うん。
それはすごい思いますね。その、
うん。
うん。うん。結構やっぱ人間って間違う生き物だし、
うん、
自分も絶対間違うわけなんだけど、結構なんかみんな自分が絶対正しいみたいな感じで、うんで、その自分と違う意見に対しても攻撃するとか排斥するっていう方向に行きがちじゃないですか。うん、SNS とかっていうのは、
うん。
で、もっと寛容な精神があっていいんじゃないかなとは思うんですよ。
うんうん、
いや、お前が 100% 正しいなんてありえないじゃんっていう。
そうなのよ。
で、それをなんか、個々が自分は絶対正しいのかって自問自答する部分はみんなあっていいと思うんだけど、
うん、
そういう部分がなんかないよねっていう、
うん
うん、
だからなんか俺自分のね、自分のやってるニコ生のことをね自慢するわけじゃないんだけど、なんかその見に来てくれていろいろコメントしてくれる人たちがすごいなんかめっちゃ恵まれてて、俺はなんかいい感じの人ばっかりいるのよ。そうするとね、はい、会話がいいのはまあ要するにあの、X 会話もね、去年とか、ほら、いろいろあったじゃない？誰が良くないとか、誰々はひどいとかっていう、うん、そういうのが飛び交ってる時にニコ生やってても、うん、いいコメントが来るのよ。それは、その、どっちが正しい、どっちがおかしいじゃなくて、
はい、
最近だけど面白かったのは、昔の X のライブみたいな話になった時に、私は初めて X のライブに行こうと思った時に、コスプレしてないと入場できないんだと思ってたっていうさ、コメントがあって、面白いと思ったわけ、
うん。
で、全然世の中の風潮と違うわけ。なんかコスプレは良くないと思うとか、コスプレをするべきだとかっていうのが世の中の風潮だとするとさ、バカみたいじゃん、その全部いいじゃん、なんでも。その時に、コスプレをしないと入場できないのかなと勘違いしてましたって、すっごい楽しいじゃん、なんか。面白いみたいな。
うん
うん、なんかそういうのがね、なんか豊かな感じがするわけよ。いや、本当はそんなことないんだけど、そう思ってしまうぐらいコスプレの人たちが圧倒的だったっていう話なんだけど、楽しいじゃん、こういう話って。なわけねえじゃん、みたいななんか、うん、そういう会話が世の中にいっぱいあればいいのに、どっちが正しい、何々がのせいでこうなったとか、そんなんばっか、やめてくれないかな、みたいな。
そうですね。
うん。
もっと、自由でいいと思うんですよ、みんな、
うん。
もっとみんな自由でいいと思うし、お互いがお互いの自由をもっと認めていいと思うんですよ。
うんうん、
なんかそう、うん、そこがなんかすごい、最近の社会は、なんかすごい、そういう寛容の精神がないなっていうのは思いますけどね。
うん
うん、まあ、俺もう一個、ちょっと喋りすぎで申し訳ないんだけど、その世の中について思ってることがあって、はい、あの、SNS とか、ウェブ上で見られるニュースだとかいろんな議論が、それ自体がずれてるの。世の中の本当と。 で、あれが本当に世の中をそのまま反映しているんだとしたら、息苦しい世の中になっちまったななんだけど、実際の社会っていうか、実際の街の中は、そんなことないのよ。
ああ。
もうちょっとまともなのよ。
はいはい。
だから、あっちがおかしくなっちゃっただけなの。ウェブ上がなぜかずれてんのよ。
うん、うん、うんうん。
なのに、やっぱり俺が心配なのは、気がついたらいつも左手で、その、握ってるスマートフォンをずっと見つめて、一日ほとんど過ごしている人たちがいるじゃない？
うん、
そうすると、そっちが本当だって勘違いしちゃうのね、
うん。
全然違いますよ。ただ、うん、みんなの憎悪が吹き荒れてる満員電車とかはそっちに近くなってるの。なん、うん、いつもなんか、何、ピリピリしてて、誰かが誰なかったことを憎んでんだけど、でもそういう特殊な状態じゃなくて、普通に商店街歩いてて、どうもーつってなんか買い物しようかなとか、カフェに入ってお茶しようかなって、そんなね、ひどいこと起きてないですよ。
うん、
だから、その、ウェブ上がずれてるっていうのをみんなでちゃんと言った方がいいと思うわけ。
うん、
だから、松本人志の問題だって、それは今そういう問題が起きてるね、以上のことはもう絶対に僕らにわかんないわけ。うん、松本人志のこともそんなに目の前で見てるわけじゃないから知らないし、うん、吉本興業の実態もわからないし、被害に遭われた女性の人たちのことも知らないからわからないし、文芸春秋社っていう会社の中の、その編集者の人たちがどんな人かわかんないから、いろいろ起きてるらしいねで止めるべきなの、本当は。うん、だってわかんないんだもんって。うん、なのに、そのウェブ上でいろんなことがこう取り出されてると世の中が全部そうだって勘違いしちゃうじゃんみんな。
うん。
でも世の中は全然もっとまともだし、そんな暇があったらとにかく今日今から幼稚園に迎えに行って子供たちのご飯を作ってあげなきゃってお母さんいるわけで、そのお母さんにとってみれば、うん、子供の弁当作ることが大事なのよ。どうでもいいわけやそれその話は、うん、っていうのが。うん吹き荒れてる。もういっぱいいろんな人が一生懸命生きてるわけよ。
そうですね。
だからおかしいのよ。じゃあ JR でこういう事故が起きたって言うと、JR 大丈夫かって、あんた、ね、JR の人たちがどんだけ保守点検をちゃんとやってるか分かってんのとかって思っちゃうわけ。
うん。
みんな一生懸命生きてんのよ。
うん。
うん。職質がどうのこうの職質の逃れ方って言うけど、職質でなんかこう切り取られたおまわりさんが、高圧的に見えようが、普通にみんな公僕は一生懸命やってるし、
うん、
逆に一般市民も普通に生きていて、職質いきなりされて疑われたら困るぐらいまともな人ばっかりだしって、もうだからその、おかしい。だからさ、うん、ほら詩人逮捕もそうでさ、詩、うん、人逮捕ばっかり見てると色々思っちゃうんだけど、はい、世の中そんなことないって、まあ、痴漢はひどいらしいんだけど、女性の人から聞くと。うん、ただ、詩人逮捕系も、あれ、それ見てればいろんなもう、死人逮捕をやってる人がどうかとか、うんうん、こういうことや、そういう、逮捕される側がどうかって、で、今度は死人逮捕した人間が今度逮捕されて、とかって言うけども、あれね、本当にものすごいわずかな一部が切り取られて、それが当たり前のように見えちゃうから、錯覚するじゃん。
うん、
だからもう、勘弁してほしい。ウェブなんて本当に一部なのよ、
うんうん。
それだけはっきりさせないと、おかしくなっちゃうよ、世の中が。
うん。
うん。
うん、結構、それはまさに自分も最近すごい思ってたことで、
うん、
やっぱウェブニュースなり、SNS もそうですけど、うん、やっぱ数字の理論にすごい支配されてて、
うん、
結局あれって、ね、閲覧数稼げてなんぼみたいなとか、うん、結局それが金になってなんぼっていう理論で、あの人たちやってるんで、
うんうん
それが世の中の全てではないよっていうのは思いますよね。うん、あれだけ見てると、もうそれが本当世の中の全てで、この醜い感情が世の中の全てなんだって思っちゃうんですけど、リアルはそんなことないよねっていうのもやっぱちゃんと認識しておくべきかなと思うんですよね。
うん
うん
実態とずれてるのだけは本当に勘弁してほしくて、じゃあ、まあ、X が分かりやすいから、X ジャパンのファンというものについて考察したら、X ジャパンのファンっていう人が、人生の中でどれだけ曲を聴いてるか、その曲を繰り返し聴いてるか、 アートブライフをあの30分の曲を何回聴いてるかってなるわけ。
うん、
でも、ウェブを見ると、その聴いてる時間と聴いて感動したことは、まあ置いといて、メンバーがどうのこうのばっかり見えるじゃん。
うん、
現実全然違って、みんな好きで、みんな泣きながら聴いてるわけよ。その時間は完全に消えてるわけ。うん、ウェブ上では。見えなくなってるわけ。だからもう、実態と全然ずれてるってこと。ウェブの、で見れることなんて全然ずれてる。
うん、
だから、俺、よっちゃんの、誕生日の時、よっちゃんに向けて書いた文章はそれを言っていて、どんな、いろんな言葉が吹き荒れようと、ライブに行った瞬間にライブ見ている人たちは、もうとにかく音楽に、ザラストロックスターズの音楽に胸掴まれて、とにかく没頭してるわけじゃん。もう、すごい時間が流れてるわけじゃん。そっちの方がずっと濃いわけ。それに対して、たまたまそれに対して何か思う人とか、去年は行ったけど今年は行かないことにしたっていう人がいたりするだけの話で、その数で言うと全然ちょっとのことなんだけど、そればっかりに見えちゃうわけ、ウェブ上が。
うん、
それがずれてるって俺は思ってるっていう。
うんうん、そう
ですね。N 像がって言ったって、N 像がどれだけ男として魅力的な男で、彼が今までどういう恋愛して、どういう生活をしてきて、ね、
何を話し出した
の何引っ越してるか知らないでしょ、みんな、あんた。
何言い出した何言い出したお前。おい、どうした須田直しどうしたお前。びっくりしたわ。
みたいなね。
いや
びっくりした。なんだ、おい。ああ、分かってねえな。ダメだな。IOU の津田はダメだな。
でもさ、でも、例えばじゃあ、じゃあさ、でもさ、名盤ラジオのファンの人は、3人がどれだけその、アルバム、いろんなアーティストのね、大好きなアルバム、アーティストのアルバムをどれだけ聞き込んでるかわかるじゃん。
うん。
だからそれがこの大切な意味なのよ。その名盤ラジオが、やってる意味が、それは3人の、その音楽に対する情熱とかどんだけ好きで、ね、聞いてるのかは伝わってるけど、だからこっちが本当なわけ。
うん、
だからその中身っていうのかな、目次じゃねえんだよっていうね。
うん。
うん、ああ、
言われてる。
そうですね。目次じゃねえんだよ。うん、そうだよね。だそのなんかパッと上辺だけ見て脊髄反射でどうこうするんじゃなくて、もうちょっとなんか中身を見ましょうというか、う、ね、音質を見ましょうという、
う
ん、何事においてもね、ちょっとだけちょっとだけ時間を割いてちょっとだけ深いところを見てみましょうっていうのは何事にも思いますね最近。ちょっと見れば多分みんなわかると思うんだよっていう。あまりにもなんか即時的なものに支配されすぎてるっていうか。
そうそう。
そうですね。うん、そうですね。
それをやってると本質を見誤るよねっていうのは思いますね。
短絡的なね。
そうそうそう。
寄ってっちゃいますからね。
IOU だって、津田さんっていう人はなんか IOU となんかよくわかんないです。通り過ぎてるから、聞いてみ ?IOU 聞いてみ、びっくりするよ。まあ、ここは笑うとこだよ。
いやいやいや。
サービス。
いや、素晴らしいアートでしょ
う。
笑うとこじゃないですよ。
みたいなね。みたいなことよ。今 N 蔵が言ってたのはね。
ミヤさんは素晴らしいよな、ミヤさんは。あれはいいシンガーだよ。津田はよくわかんないけど、ね、あれはクソジジだよな。
最近、俺ライブでよくカフォンとか叩くんだけど、すっごいいいんだよ、俺のリズム。演奏知らないでしょ。
いや、見たことあるよ、俺。
あったっけ？そっか。
って言った時もね。はい。
俺に来たらどうしようかと思ったよ、あれね。叩いてください、みたいなもん。
あ、そうだ、俺気になってたことがあった。あれ、バンドどうなったの？バンドやりたいって言ってたじゃん。また、バンドやろうかなって言ってたじゃん、誰か。どうなったの？俺。まあ、バンドなんだろうけど、やっぱりこう、表現するのもやりたいなって誰か言ってなかったっけ？かくやさんだっけ？なんか言ってたじゃん。
ツイートで。
あ、ツイートだ！それどうなってんの？どうなってんの？その後。
いや、まあ、まだ。
あ、まだね。
はい。まあでも、スタジオは入りたいねっていう話自体はしてます。
ああ、なんかムズムズしてくる。ムニムニしてくる。もうなんか、だって、スタジオ入った時にさ、リハやってる時とか、俺、見に行ったりしていいの？
ダメですよ。めっちゃやりづらいですよ。
お前なんで来たって言うから。
N 像がすごい雰囲気出して歌ってるの横で見てみたいな。
なんでこいつがいるんだっていうよ、俺は。涙せって、津波出せっていう。
いや、もうスタジオの人がびっくりするんじゃないですか。え、何このバンドって。
なんで津田直しがついてるんだろ
う。なんで津田直しが。
X のプロデューサーがついとるみたいな。
名盤ラジオのファンはどのぐらい3人っていうか3人か4人か分かんないけどね、その時は。そのプレイはどのぐらい見てんの？みんな見てんの？
いや、見ないでほしい。
過去の資料とかで。
いや、見なくていいし、見ないでほしい。
え、見ないの？
見ないんじゃないですか。
え、俺ちゃんと見たよ、俺は。ちゃんと調べて。
あれ見てる、
まあ、調べればわかるって感じですね。
わかるよね。
ぐらいな感じなんで。あんまり、まあ、
まあ、いいんじゃない。
現役で今やってるわけでもないんで、そこまで。そんなに、やってますってアピールをしてるわけでもないので、正直。まあでも、なんか、音は出したいなとは思ってますけどね。
いいよね。俺はもうぜひやってほしいですね。うん。
せっかくね、そのメンバーが集まろうと思えば集まれるんであれば、やっぱやっとくべきだなっていうところは、やっぱね、思うんで。
ね、名盤ラジオってウィキペディアあるの？
あ、ないと思います。
あってほしいのと、もしあったら、たまに音楽酒場で参加する、音楽家の津田直志、かっこ元 XJAPAN、共同プロデューサーは、初めて聞いたときに3人が、20代前半だと勘違いしたらしいっていうエピソード絶対入れてほしい。
なんだそれ。
20代前半じゃなくて、俺はね、本当は学生に聞こえたのね。学生って言っても、はい、だから、高校生の3人が集まってやってんのかなぐらいに、最初、錯覚したのよ。
うん。
名盤ラジオが？
え？
名盤ラジオがですか？
そう。これ大切なエピソードなの。これは絶対後世に残してほしいっていう名盤ラジオの一つのエピソードとして。
それは、どうなんだろうな。
パッと聞いた時のノリがそんな感じ、
ね。ノリが稚拙って、ノリが幼稚ってこと
だ。宝物見つけたみたいに。
それくらいのパッションがね。
こんな可愛い三人が、こんな楽しそうに話してて、でもなんでこんな世代なのこんな詳しいのと思って、なんか倒れそうになったの覚えてんのよ。教えてもらって、俺のフォロワーから。頭が混乱して、これ何なのと思って、で、すぐにその教えてくれたフォロワーに、激ヤバじゃんこれ何なのっていう。やばいって。で、すっごいびっくりしたの覚えてんだよね。だから、それは必ず、メンバーラジオのウィキが、誰かがオープンしたら俺絶対その言葉入れてほしいな、
うん。誰か作ってください。
誰か。
聞いてる方。
一リスパイラルやれ。お前がやれ。
あれ？テーマずれてる？
そろそろ終わりに向かいますか。他、
まあ、
でも、ありますよ。他、このテーマの中で。
このテーマ的に言えば呼び捨てはありかなしかでしょ？
その結論的な。まあ、結局。
ありだよ、バカ野郎。ありだ、バカ野郎。
文脈の中でって
ことですよ、ね。文脈を見ろ。文脈を見ろってことですよ。
うん。まあ、そういうことですよね、結局。
呼び捨てはやめろとか、そういうことじゃねえんだよって話。うん、
そういう、反射的にね、そういうふうなことを、ね、ピシャッと言うのは良くないよってことですよね。
そう。ちょっとだけ、うん、ちょっとだけ中身を見てみましょうってことですね。
うん。
そしたら、うん。呼び人の中にも、愛と敬意が溢れてますよと、と、うん、いうことですよ。
そうですね、
自分の考えや気持ちは別に誰かが何か言ってるのを好奇心を持って、ワクワクして覗いてほしいね。何かあるのかなっていうふうに。うん、ほら、もうちょっと世の中ギスギスしないと思う、なんか、うん。
そうですね。まあ、とはいえ、なんか世の中的な風潮的にちょっと変わってきてるなっていうところは、なんか、 実感としてもあったりはするんで。
うん。
まあ、そこ、そこに対しても、やっぱ、リスペクトじゃないけど、
うん。
それはそれでいいことだとは思うんですよ。その、アーティストに対して賛をつけるっていう文化。
うん、
うん。それは、それで別に、全然いいじゃんと思うし、うん、うん、美しいことだと思うし。
うん。
でも、呼び捨てする中にも愛はあるよという。
うん。
うん。
なので、まあ、違うからといってそんなにね、
うん。
すぐ攻撃的になるのもまた違うと。
そうそうそう。
いうところなんでね。
違う文化とか、違う文化、違う意見も、
うん。
一旦受け入れてみるっていうのは、うん、いいことじゃないかなと思いますけどね。
そうですね。
うん、でも俺はなんか、ね、あの、ふざけて生きてるし、クリエイターなんで、すぐ新しいことしたくなるのね。こういう話をしてると。冗談なんだけど、半分。ふざけてなんだけど。だから、あの、書く場合に、何々さんってひらがないでさんってつけるわけじゃん。で、つけるだの、つけないだのって言ってるんだったら、これから S、S をつけるみたいな。例えば、エンゾー S って最後に S つけるの。それは3の略称なの。それは流行ればいいじゃん。笑うのを WWW って言うみたいに、新しい S にすんねん。
うん。
そうするとどっちでもなくなるじゃん。なんかどっちかよくわかんないみたいな。よしき S よ。いや、最初は賛成の3を入れるとかってふざけて考えたの。なんか。でもなんかそれもちょっとダサいなと思って S にしよう。S、S。S 流行らせようよ。
流行るかな。
失礼しました。
だって
失礼しました。
じゃあこれ聞いてる方積極的に
聞いてる方
お願いします。
聞いてる方。
津田 S で津田さんはもうじゃあ津田 S で
津田 S って呼んでやるよじゃあ。
はい。
まあ S 界
津田さんだけもう津田 S が定着するっていう。
津田 S。
津田 S。
はい。
いいじゃん。
じゃあそういう結論で。
と思います。
じゃあねまあ。音楽酒場、こんな感じでね、はい、ちょっと違ったテーマ、こういう、あんまりその、答えがあるようで、ないような、でもなんか考えるきっかけになればっていうようなテーマもね、うん、酒のつまみとして話していければなって感じなので、こんな感じで引き続きやっていきたいと思いますので、また次回もよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
意外と深くて大切なことを言ってるかもしれませんよ。
はい。
では、また。
ではでは。
名盤ラジオ。